タク男子の中年中二ラジオ。このラジオはオタクの中年中二男子が好きなものについてお話しするラジオ番組です。今日は朗読夢の旧作の超人ヒゲの博士の第27回目感触比べというお話です。27、だいぶ来ましたね。この後ヒゲのふさきちさんはどうなってしまうのでしょうか。お楽しみに。夢の旧作超人ヒゲの博士。感触比べ。そんなことはどうでもいい。我が輩はぐんぐんと廊下に侵入した。暗い廊下の左右に並んでいる部屋を一つ一つ開いて見聞していくうちに、一番奥の一番立派な部屋の中央に巨大なロココ式ガラス張りのシャンデリアが灯っているのを発見した。そのシャンデリアの下に反発長手のがっちりした面つきの親父が着流しのまま安楽椅子に座って火をつけながら玉木を吹かしている。写真で見たことのある押川伯爵だ。70いく年というのに50か60ぐらいにしか見えない。かつての日露戦争時代に陸海軍大臣がハラハラするくらい激烈な強硬外交をやっつけた男で、この男の一括に会うといい加減な内閣は人縮みになったものだから痛快だ。なるほど、掛け屋でぶん殴っても潰れそうもない面構えだ。とりあえず敬意を表するために我が輩は山高帽を脱ぎながらつかつかと進み寄って、うやうやしく頭を下げ、貴様は、なんか!まるで頭の上に雷が落ちたような声だ。頭を上げてみると、伯爵は安楽椅子から立ち上がって、我が輩を真っ白な目で睨みつけている。ロシアの蔵書、剣、外装を打って伯を縮み上がらした目だ。しかし我が輩はわざと強笑してみせた。あはは、私は、ヒゲの草吉というルンペンです。なんだ、ルンペンとは。ルンペンというのはドイツ語です。ドイツ語でボロのことをルンペンというところから、身なりとか根性とかがボロボロに落ちぶれたやつのことをルンペンというようになったのです。ご存知ありませんか?日本にも勲章を下げて、立派な家に住まったルンペンがいくらでもおりますよ。伯爵は立腹のあまり口が聞けなくなったらしい。葉巻をガチガチと噛んで、ひげをビクビク震わせている。我が輩が少し気の毒になったから、心持ち言葉を和らげた。伯爵閣下、実は今日お伺いいたしました理由は他ではございません。ご霊息の押川歌尾君のことについてです。
黙れ!我が輩の家庭の内事は我が輩が決定する。貴様らごときの世話は受けん。
我が輩はここに至って癇癪玉が破裂した。この親父は外交問題と家庭の内事をごっちゃにしている。どんな偉い人間でも自分の妻に関することを他人から話し出されたら一応頭を下げて傾聴すべきものだ。
このバカ野郎、貴様らごときとはなんだ。我が輩はこれでも一個独立の政権を営う日本国民だぞ。いささかの功績を言い立てにして栄威栄爵を頂戴して無駄飯を食うのを光栄としているような国家的厄介者とは断食が違うんだぞ。日露戦争の時には俺の発明した火薬がロスケに物を言ったんだぞ。日本の医学は我が輩の努力のおかげで今日の隆盛をきたしているんだ。しかも我が輩は国家に何者をも要求しない。毎日毎日この通りのボロ一貫で道に落ちたものを拾って食ってるんだ。いやしくも君のためや親子兄弟妻子法友のためになることならば無代償で働くのが日本国民だ。伯爵がなんだ、小三味がなんだ、そんな干からびたミイラみたいな猟犬だからせがれが言うことを聞かないで家を飛び出すのだぞ。
はい、いかがだったでしょうか。お聞きいただきましたのは夢の旧作超人ヒゲの博士癇癪比べというお話でした。とにかくこういうふうに権力を持ってこうひっくり返っている人たちっていうものをもうなんかもうコケにしたいというか、そういったところがずっとずっとありますよね。やっぱりこう自分が重丸さんの息子でそういった裏側というのをたくさんたくさん聞いてるからでしょうね。重丸さん自身もそういう権力でひっくり返ってる人たちのことをやっぱり、まあ、いいようには思ってなかったでしょうからね、全くね。そういった、夢の旧作さんの考えというものがよくよく出ているのがこういう、土着的ななんか民衆の側に大きく立った、お話だなというふうに思います。それではこのヒゲの博士ももうちょっとで最終回を迎えていきそうになっておりますので、最後までお楽しみください。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。